題しまして、末盛桜子牧師より御言葉を取り継いでいただきます。失礼しました。本日の聖書箇所をお読みします。本日の聖書箇所はローマの信徒への手紙12章9節から21節、新約聖書の292ページです。ローマの信徒への手紙12章9節から21節。お読みいたします。ローマの信徒への手紙12章9節、愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善から離れず、兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに相手を優れたものと思いなさい。怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさい。希望をもって喜び、苦難を耐え忍び、たゆまず祈りなさい。聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすように努めなさい。あなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさい。祝福を祈るのであって呪ってはなりません。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。互いに思いを一つにし、高ぶらず身分の低い人々と交わりなさい。自分を賢いものとうぬぼれてはなりません。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。できればせめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさい。愛する人たち、自分で復讐せず、神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私が報復すると主は言われると書いてあります。あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ。そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになる。悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさい。アーメン。本日の宣教です。十字架の命に生きると題しまして、末盛桜子牧師より御言葉を取り継いでいただきます。お願いします。
おはようございます。素晴らしい賛美が主に捧げられましたので、今桃子姉妹が聖書箇所忘れるのもよくわかる、もうこれでアーメン、主を賛美して帰りましょうという気持ちに私もなりました。主の皆を褒めたたえます。今朝も主に招かれたことを本当に心から感謝し、またそれぞれですね、招かれた兄弟姉妹、今日集ったお一人お一人、横にいる方たちと祝福の挨拶を持って御言葉に入りましょう。祝福します、感謝します。ナスリーの皆さん祝福します。ライブ配信の皆さんも祝福します。ホールの皆さんも祝福します。はい、感謝します。あ、ムンチも祝福します。一言お祈りします。恵み深い愛なる天のお父様、皆を心から褒めたたえ、この朝よき私たち一人一人をあなたの御体なるこの教会へとお招きくださり、週の初めあなたがこの日を私たちに与え、また礼拝を捧げることが許されましたことを心から感謝いたします。コロナ禍にあってあなたの父親によって守られて、今日もこの教会が開かれている、この大きな恵みを覚えて心から感謝し、あなたの憐れみを心から感謝し、今日も御言葉を聞きたいと願います。どうぞ主よ、私たちのこの中心にあなたがいてくださり、また今日語られる御言葉を聖霊様を通して私たち与えられた霊をもって聞くことができますように、今一度一人一人整えてください。どうぞあなたの命の御言葉に預かって、新しい週間 あなたの命の中で、十字架の命に立たされて、またあなたの血潮の中で生きることができますようにお導きください。弱き者が御言葉を取り継ぎます。どうぞ主を憐れんでくださり、助けてくださり、ただ主をあなたが語りたいことだけを語る口とさせてくださいますようにお願いいたします。今日来ることができない多くの兄弟姉妹、それぞれの場所であなたを覚えている一人一人、格別に辞める者たちを主がこの時にも覚えてくださって、等しき恵みを持って新しい一週間回復を与えてくださいますように、切に切にお祈りいたします。すべてをあなたの御手に委ねます。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。自生日からいよいよアドベントに入っていきます。皆様のお手元の週報に新しくクリスマスのチラシができました。自生日はまたですね、チラシ配り種まきに行きたいと思いますけれども、教会学校の方では今日まで創世記の箇所から御言葉が語られておりました。その中で今日はヨセフ物語の最後のところ、今日のタイトルは兄弟を許すヨセフということで、教会学校に出られた方々は皆さん学ばれたことと思います。このヨセフ物語を毎週にあたって私自身教師の皆様と学ぶにあたり、特に今日のこの最後の箇所において改めて神様のご愛のこの、そしてご真実、徹底的に許していくこの愛がヨセフの中に豊かに流れていたことを、この改めて覚えてまた感動を与えられました。ヨセフのこの人生は人間の目から見るとですね、もう一言で言うならば、大変不幸なこの人生の始まりでありました。兄弟同士仲が悪いということはあまり珍しいことではありませんけれども、単に仲が悪い、喧嘩するというような程度ではなくして、殺意を抱くほどのこういうこの兄弟仲が悪かったわけです。ヨセフは兄たちから妬まれて、憎まれて、そして殺意を抱かれておりました。その原因の一つにはですね、このお父さんヤコブがあまりにもヨセフを可愛がるがゆえに、この兄弟たちはですね、妬みを起こしたわけであります。この親の偏愛ですね、偏ったこの愛が兄弟間にこのような痛みを負わせたということもまた事実であります。けれども、それにしても、このヨセフの人生は人からの妬み、そして殺意、裏切り、誘惑というですね、ありとあらゆる出来事が次から次へとこのサタンの挑戦にですね、ヨセフは合わされていくわけであります。教会学校でこの使用しているテキスト、この聖書の中にも書かれておりましたけれども、これだけのことがあれば人は自分の不具を嘆き、そして人に対する怒りや憎しみにとらわれて、そして神様を恨む人生であったとしてもおかしくありませんし、また自己憐憫に陥ってこの悲劇のヒロインをですね、生きてしまうことも可能でありました。多分この多くの人たちがヨセフからそのことを聞きましたとき、私の人生はですね、こういうふうにして兄弟にこのようにされて売り飛ばされて、いろんなこの人生のをですね、ヨセフがそのようにこの自己憐憫の中で語ったとしたら、100人中100人の人たちが間違いなく同情するはずです。もうかわいそうな人生だった、ひどい兄弟たちだったねとですね、本当に不幸だったね、そのように間違いなくですね言うと思います。しかし兄弟たちとのこの再会にあたって、創世記45章をまず開きたいと思いますけれども、ヨセフが言ったこの兄弟たちへの言葉は創世記45章の4節からですね、お開きになる方81ページです。旧約聖書81ページです。今日は結構聖書を開かせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。創世記45章の4節から後半の部分から読ませていただきます。私はあなたたちがエジプトへ売った弟のヨセフです。しかし今は私をここへ売ったことを悔やんだり責め合ったりする必要はありません。命を救うために神が私をあなたたちより先にお使わしになったのです。7節、 神が私をあなたたちより先にお使わしになったのは、この国にあなたたちの残りのものを与え、あなたたちを生きながらえさせて大いなる救いに至らせるためです。8節、私をここへ使わしたのはあなたたちではなく神です。このようにしてですね、またこのようにして兄弟たちにを許し、そして迎え入れました。また今日共に購読させていただきました50章、創世記50章の19節から20節の御言葉を読ませていただきます。93ページ、創世記50章19節20から21節、ヨセフは兄たちに言った。恐れることはありません。私が神に代わることができましょうか。あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために今日のようにしてくださったのです。どうか恐れないでください。この私があなたたちとあなたたちの子供を養いましょう。と言ってですね、ヨセフの口からは兄弟たちへの憎しみの言葉も恨みの言葉も、あんたたちのせいで僕の人生はこんな風になってしまった、そのような言葉は一切ない。むしろ自分たちの罪の責任、また報いを恐れているこの兄弟たちに対して涙を流して心を痛めて、大丈夫です、ここまでしてくださったのは全て主の許しのもとになされたことです。そしてさらに今21節読みましたけれども、兄たちを慰めて優しく語りかけた。今日までの出来事は全て神が許されたことです。神の救いのご計画が、良い計らいがなされるために起こった出来事です。と一切のこの栄光を主にお返しし、そして主を褒めたたえ、ますます愛によってあなたたちの家族をも受け入れていきます、養っていきます。そのように告白しました。ヨセフの心の中には兄弟たちへの憎しみのかけらもない。心から許し、そして兄弟たちのその家族をも愛していく。私たちはここにこのヨセフの素晴らしいこの人格を賛美するのではなく、ヨセフのうちにあふれていた十字架の命、インマニュエルの主のこの愛のご性質を知り、主の皆を褒めたたえたいと思います。このように神の愛と許しの命の中で、この世の戦い、そして誘惑、自分自身のうちにある罪との戦い、これを神の恵みによって勝利したヨセフは、人生の最後にあたって確信を持って、今日読みました50章の24節25節でこのように言っています。私は間もなく死にます。しかし神は必ずあなたたちを顧みてくださいます。また25節、それからヨセフはイスラエルの息子たちにこう言って誓わせた。神は必ずあなたたちを顧みてくださいます。この勝利に預かったヨセフは最後まで主を確信し、主に信頼し、そして一切を委ねていく人生、この生涯を送ることができました。今日ローマの信徒への手紙、ともに聖書箇所を開きましたけれども、12章の12節にパウロはこのような言葉を書き記しています。21節、ごめんなさい、12章の21節です。悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさい。悪に負けること、悪に負けることなく善をもって悪に打ち勝ちなさい。まさにヨセフは神の御手によって、この人生に起こるさまざまな試練の中で、人間からの悪、敵、誘惑、そのような者たちに神の善をもって勝利していきました。もう一人、旧約聖書にある人物を開きたいと思います。聖書の中で善をもって悪に勝利していった大変有名な人物、それはダビデ王様です。旧約聖書のサムエル記の上24章、お開きになる方は開いてみてください。468ページ、ダビデは大変有名な王様です。彼はですね、サウル王という人にこの一生懸命仕えていました。 けれどもサウル王様よりもダビデは神様に祝福されまた力を与えられ聖霊10万の、王様でですねこのダビデでありました。それゆえに人々はサウルは千王ダビデは万王と言ってですね人々がだんだんサウルではなく民衆はダビデを称賛するようになります。そうすると当然、サウルはですね、自分の場所が取られるのではないか。また人々に対するそういう思いから、このダビデを睨み、妬み、そして敵意を抱いていきます。さっきのヨセフの兄弟と同じように殺意を抱いていきます。ダビデを何とかしてですね、殺したい、このように思っていきます。ダビデはその中、逃げていくわけですけれども、今日の24章のところは、そんな時、ダビデは絶好のチャンスを迎えました。サウル王様がですねちょうどダビデとまたこの群れがですねダビデのこの兵たちが隠れているところにサウル王様がこのトイレにやってくる。もうトイレにやってくるということは大変無防備な状態でいるわけですからもう一槍でですねサウルを殺すことができる。そういうもう絶好のチャンスが到来しました。そして兵たちもぜひこの時こそきっと神様が与えてくださった時ですと言ってですねダビデにこのサウルに対してこのですね剣を取るようにというふうに兵たちも言います。もしここでダビデが剣を取ったとしてももう自己防衛でですねそして十分にそのことを主張する正当防衛でありました。けれどもその時ダビデはそのサウルに対してちょっとと衣の端を切ったんですけれどもそれに対しても責めを感じたということがこの箇所において書かれています。6節しかしダビデはサウロの上着の端を切ったことを後悔し兵に言った。私の主君であり主が油を注がれた方に私が手をかけこのようなことをするのは主は決して許されない。彼は主が油を注がれた方なのだ。そう言ってダビデはこのサウルを殺すことを決してしませんでした。そのダビデのこの様子に対して姿に対してこの後サウルは涙を流してこのように言います。18節です。24章18節469ページ。ダビデに言ったお前は私より正しい。お前は私に善意を持って対し私はお前に悪意を持って対した。お前は私に善意を尽くしていたことを今日示してくれた。主が私をお前の手に引き渡されたのにお前は私を殺さなかった。自分の敵に出会いその敵を無事に去らせるものがあるだろうか。今日のお前の振る舞いに対して主がお前に恵みを持って報いてくださるだろう。今私は悟った。お前は必ず王となりイスラエル王国はお前の手によって確立される。このようにサウルが涙を流してダビデがしたことに対してお前は私の悪に対して善をもって答えた。主が必ずそれを祝福してくださるだろう。そのように言いました。その通りダビデ王はこの王権にダビデに王権がこの後移りそして王国はダビデによって確立されていきました。やがてダビデの子孫としてイエス様がお生まれになっていきます。この高橋三郎という先生がいらっしゃいますけれどもこの先生はある書籍の中でこの箇所このダビデにとってこれが人生の分岐点となった箇所である。そしてこのことを通して主を恐れそして徹底的に神の善を行っていったこのダビデによって南王国このユダに継承が移されていった残されていった。それほどに祝福の分岐点となったところであるということを高橋先生が語っておられます。悪に負けることなく善をもって悪に勝利していくヨセフの人生の祝福またダビデのこの勝利は決して人生において子々孫孫において小さな勝利ではありません。この勝利はヨセフダビデの人生の祝福のみならず後々の祝福に至っていきました。私たちに日々襲いかかる様々な問題罪への誘惑そして人への裁きへの誘惑不信仰への誘惑不従順への誘惑また不平不満を口にする誘惑 それらは問題を通してやってくることもあれば、また人を通してやってくることもあります。しかしそれらの悪に対して私たちが敗北すること、諦めてしまうこと、不信仰のままでいること、不従順のままでいること、何よりも人に対して憎しみを持ったままでいること、許さない心を持ったままでいることは、信仰障害にとって決して小さな敗北ではないということです。それは大きな敗北であり、自分自身の祝福のみならず、子どもたち、孫たちとつながる者たちへのこの祝福を絶ってしまうことを私たちは知らなければなりません。永遠の命の問題に関わってくる、それほどに大きなことであることを知らなければなりません。マタイによる福音書6章の14節15節イエス様が教えてくださった主の祈りの後に、イエス様はこのようにおっしゃっています。マタイによる福音書6章の14節15節ともに読みましょう。お開きになった方で結構です。新約聖書9ページです。マタイによる福音書6章14節15節をともに読みます。3、はい。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。アーメン。私たちは自分の罪を主に許していただき、父よで清めていただき、天国に行くことができます。もし許さなければ私たちの罪も許されない。私たちは隣人を心から許すことを通して天国の恵みに預かっていくと聖書は私たちに教えています。ルカによる福音書6章の37節38節ルカによる福音書6章の37節38節新約聖書113ページルカによる福音書6章の37節38節をここもともに読みましょう。お開きになった方で結構です。ルカによる福音書6章の37節38節3、はい。人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることがない。人を罪人だと決めるな、そうすればあなた方も罪人だと決められることがない。許しなさい、そうすればあなた方も許される。与えなさい、そうすればあなた方にも与えられる。押し入れ、ゆすり入れ、あふれるほどに計りをよくして懐に入れてもらえる。あなた方は自分の計る計りで計り返されるからである。アーメン。自分の計る計りで愛すること、許すこと、その計りを持って私たち自身も計られていく。だから与えなさい、あふれるほどに許し愛しなさい。それがイエス様が私たちに語っておられることであります。もう一箇所開きましょう。ヨハネの手紙、とっても大事な箇所なので開きたいと思います。ヨハネの手紙4章16節17節新約聖書446ページヨハネの手紙第1、4章の16節17節446ページです。ヨハネの手紙第1、4章の16節17節3、はい。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛にとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。こうして愛が私たちのうちに全うされているので、裁きの日に確信を持つことができます。アーメン。愛することの戦いに勝利していくことが私たちの信仰においてやがて迎えるその日の確信を与えていくものである。それゆえにこの戦いにおいて敗北し愛さないこと、 許さないこと、それは決して決して小さな敗北ではないということを、今日私たちは御言葉を通して教えられたいと願います。しかし幸いなるかな、敵対する者のために取りなされたイエス様の十字架の愛の命が今日私たちに注がれていることを信じ感謝いたします。十字架の命が今日私たち一人一人主を求める者たちに、この教会に集いし皆さん一人一人に注がれていることを信じ感謝いたします。イエス様の犠牲はもうすでに払われました。私たちのその罪をも引き受けてくださり、私たちはこのイエス様の犠牲の愛をもって本当の愛を知りました。本物の愛を知りました。今朝開きましたローマのこの信徒への手紙9章を最後ともに開きたいと思います。ローマの信徒への手紙12章9節から14節までをともに読みましょう。292ページローマの信徒への手紙12章の9節から14節までをともに読みましょう。3、はい。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善から離れず、兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに相手を優れたものと思いなさい。怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさい。希望を持って喜び、苦難を耐え忍び、たゆまず祈りなさい。聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすよう努めなさい。あなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさい。祝福を祈るのであって呪ってはなりません。アーメン。これはイエス様が山上の水訓において弟子たちに語られたことです。汝の敵を愛しなさい、そして敵のために祝福を祈りなさい。私たちは自分が愛せる人、自分が尊敬できる人に対しては喜んで仕えることも、時間を割くこともお金を捧げることも、どんな犠牲も厭わないで捧げることができます。自分が愛することができる人は、自分が心よく思っている人は。しかしそれは十字架とは全く関係のないものです。イエス様は敵対する者のためにご自身でその罪を引き受け、苦しみを負いながら血を流しながら、父よ彼らを許してください、彼らは何をしているのか知らないのです、そのように叫び取りなされました。私たちの罪のために取りなして祈ってくださいました。祝福のためにご自身を捧げてくださいました。ここに愛があります。ここに十字架の命があります。私たちも愛することにおいて、戦うことにおいて、血を流し犠牲を持って、また私たちの肉が裂かれていく、そこにイエス・キリストの愛が満ち溢れ流れ出ていくことを覚えましょう。主の十字架が私たちの内から溢れて溢れて、敵対する者のたちに喜んで祝福を祈り許し、そして仕える、この命が私たちに流されている命であることを心から感謝いたします。その愛が今聖霊を通して私たち求める者たちに注がれていることを信じます。聖霊を通して初めて私たちはこの愛に気づかされ、この十字架の愛を本当にその人生を通して成していくことができると信じます。いよいよ私たちアドベントを迎えます。誠に暗闇に私たちのこの罪の現実にイエス様が誠の光となって来てくださったことを迎えるクリスマスです。この時にどうか私たちのこの戦いにおいて、いよいよイエス様の血潮によってイエス様を心から私たちのうちにお迎えし、この愛の勝利において証しをしていく人生を送ることができますように、ヨセフのように、またダビデのように、いやイエス様の生きられたこの十字架の勝利の中、命の中で私たちが 子どもたちに、孫たちに、私たちからつながるすべての者たちに祝福を注いでいくものとなることができますように、どうぞどうぞこの十字架の愛を私たちに注いでください。パウロが今言いました、希望を持って喜び、苦難を耐え忍び、たゆまず祈りなさい。祈ることを通して本当にこの命に私たちが変えられていくことを信じます。主の大いなるこの福音に期待いたします。共にお祈りいたします。愛する天のお父様、恵み深い主の皆を心から褒めたたえ感謝いたします。今日もあなたの十字架において私たちの罪が許され、あなたの御前に集い、このようにして礼拝が捧げられます幸いを重ねて感謝いたします。どうぞ今日与えられたこの御言葉を通して、私たちがこの新しい週間、世にある戦いの中で勝利していくものとなることができますように、愛することにおいて、許すことにおいて、そして心から隣人に仕えることにおいて、決して敗北することなく、イエス様あなたの十字架において戦い、また勝利に預かっていくものとなることができますように、どうぞ弱き私たちを助け導いてください。聖霊様、あなたが必ず求める私たちに十字架のこの命を豊かに注いでくださり、素晴らしい人生に身を、祝福の身を、愛の身を刈り取るものとなさせてくださることを信じて心から期待いたします。どうぞ主と共に新しい週間歩んでいく私たちとならしめてください。素晴らしい恵みを、福音のこの恵みを心から心から感謝し、一切を主の御手に栄光を返しし、尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。